皆様おはようございます。今から英語で説教しますが、よろしくお願いします。 I suggest that everybody be holding their Bibles because we will be reading a lot of texts this morning.
今日はたくさん聖書を読んでいきたいので、皆さん聖書を手元に持っておかれることをお勧めします。
And also a suggestion would be if you feel that you'd be a little slow in turning the pages, I suggest you have a pen and a memo to write down the text that you will miss.
でもし聖書を開くのが遅いなと自分で思っている方は、ペンと紙を用意していただいて、それでメモをしていただくのがいいかもしれません。
はい。We will now read Matthew chapter 25 verses 14 and 15.
マタイ25章の14節から15節を読んでいきたいと思います。
Again, the kingdom of heaven will be like a man going on a journey, who called his servants and entrusted his property to them. To one he gave 5 talents of money, to another 2 talents, and to another 1 talent, each according to his ability. Then he went on his journey.
マタイ25の14から。また天国はある人が旅に出るとき、そのしもべどもを呼んで、自分の財産を預けるようなものである。すなわち、それぞれの能力に応じて、あるものには5タラント、あるものには2タラント、あるものには1タラントを与えて旅に出た。
5、2、and 1 is a unique set of numbers.
5、2、1タラント。これはとても独特な番号です。
Let me bring you to how numbers multiplied in the book of numbers.
で聖書ですね、民数記でこの数字がどういうふうに増えていくかというのを見ていきたいと思います。
In Numbers chapter 11 verse 19 I will read it.
民数記11章ですね、民数記11章
の19節
の19節、
Moses here, I think he was talking about manna.
まあここでモーセがマナについて語っていますが、
He says, "You will not eat it for just 1 day, or 2 days, or 5, 10, or 20 days."
あなた方がそれを食べるのは1日や2日や5日や10日や20日ではなく、
Here we have a set of numbers, 1, 2, 5, and 20.
ここにある番号というのは、1、2、5、そして20ですね。
So here we see that 20 is 2 times of 10, 10 is 2 times of 5.
20は10の倍ですね。そして10は5の倍になってます。
And we see also 2 is twice of 1.
そして2は1の倍です。
Oh, let me confirm. This is not about manna. This is about something else.
ごめんなさい。マナではなくて別のものでした。
Okay. So here we see, as he said, 20, 10, 10, 5, 2, 1.
20は10の倍。10は5の倍。で、2は1の倍。ね。
But here we see that 5 is considered as twice of 2.
で、これ面白いのは、5っていう数字が2の倍として捉えられている。
Not four, but five.
4ではなくて5なんです。
Okay, and we'll see another example in Matthew chapter 10, verse 29.
マタイの、10章ですね。マタイ10章の29節。
He says here, are not two sparrows sold for 1 cent?
2羽のスズメは1アサリオンで売られているではないか。
And we see in Luke chapter 12, verse 6.
そしてルカ12の6節では、
okay. It says, Are not 5 sparrows sold for 2 cents?
ルカ12の6ですね。5羽のスズメは2アサリオンで売られているではないか。
So with 1 cent, you get 2 sparrows.
1アサリオンで2羽のスズメです。
But with 2 cents, you get not 4, but 5 sparrows.
それは 2アサリオンで4羽のスズメではなくて5羽のスズメなわけです。
So here also we see that 5 is the double of 2, not 4, 5.
ここでも同じように5っていうのは 2の倍として見られているわけです。
Okay, so, in the parable of the talents we are going to look at today, we have people who receive 5, 2, and 1.
今日皆さんで学んでいくタレントの例えには、人々は、そこで人々は5タラント、2タラント、1タラントを受け取っています。
Okay, this is just a play of numbers. 5 plus 2 plus 1 is 8.
5たす2たす1は8ですね。
So that's a half, half, half. But then if we add 1, 2 and 4, it is not 8, but 7. A perfect number.
1と2と4を足すとこれ7です。完全数です。
But today we'll be looking at 8. 5 to 1.
今日は8っていう数字を皆さんで見ていきたいと思います。
Okay, so the first servant receives 5 talents.
1人目の姉妹は5タラントを受け取りました。
The second received 2, which is half of 5.
2人目は2つ。で、これ2タラント。2タラントは5タラントの半分です。
And the third servant receives 1, which is half of 2.
で、3人目は1タラント。これは2タラントの半分です。
So this is described as individually receiving the talents.
で、ここは個人が個人的にタレントを受け取っています。
It does not say that three servants received eight talents.
3人がまとめて8タレントを受け取ったわけではないわけです。
It says one receives five, one receives two, one receives one.
みんなが個人的に1人が5タレント、1人が2タレント、1人が1タレント。
So this is not a corporate business.
だこれは協力して働いているわけではない。
But this is a sole proprietorship, individual business.
個人的なビジネスなんです。
Okay? So, maybe some of us here have heard sermons on this story before.
多分多くの方々がこの、例え話についてのお説教を聞かれたと思います。
And usually, the lesson is about stewardship.
で、これに関する、まあ、教訓というのは管理が主ですが。
Yeah, some lessons include, Okay, each person has at least one talent.
例えばよく言われているのは、みんなは、みんな一タレントは持っていた。
There is no one person who has all the talents.
すべてのタレントを持っている人はいなかった。
Each person has a different talent from other people.
みんながみんなとは違うタレントを持っていた。
And if the talent is used for God, then He will multiply it.
で、そのタラントを神様のために使うんであれば、神様はそのタラントを増やしてくださる。
But if he does not use it, God will take it away from him.
ただもしあなたが使わないんであれば、そのタラントは取り去られる。
Okay, now the question is this parable of talent only, serves only to convey the truth about stewardship, only stewardship?
今言ったようなことがよく皆さんがここから学ぶことですけれども、質問はですね、この例えは、管理についてだけのことを教えているそれなんでしょうか。
Or could there be other lessons aside from stewardship that we could get from this story?
それとも管理と違うまた教訓があるんでしょうか。
Is this a lonely parable being placed among a set of parables talking about the second coming of Jesus?
実はこの例えというのは再臨の例えの真ん中にあるわけですが、これは一つだけ独立したものなんでしょうか。
Okay. If we read the Bible, usually Jesus tells a parable to answer a question or to respond to an attitude.
聖書を読んでみれば、イエス様は例えを何かに質問に対する答えとして使われています。
So for example, in Matthew 18,
例えばマタイの18章ですね。
Verses 23 to 35.
23から35。
We see here the parable of the unforgiving servant.
これは許さないしもべってのが出てきます。
So the parable is about forgiveness.
まあこの例えは許しがタイトルな、許しが教訓なわけですが。
Why did Jesus talk about this parable?
なぜイエス様はこの例えを話したんでしょうか。
Before that, in verse 21, Peter questions Jesus.
その前の21節では、ペテロがイエス様にこう聞いています。
Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to seven times? Perfect number, seven?
イエス様、私たちは、友人を何回まで許せばいいんでしょうか？ 7 回でしょうか？完全数の7ですね。
So he asks that, and Jesus gives a parable to answer his question.
ペトロがそういうふうに聞いたので、イエス様それに対する答えを言ったわけです。
Another parable is Matthew 20 verses 1 to 16.
他にもマタイの20章の1節から16節です。
Jesus talks about the workers that work in the vineyard at different times, but receiving the same pay.
この例えばですね、ブドウ畑でたくさんの人々が働いて、みんなが同じ報酬を受け取ったという話です。
Even if they work at different times.
別々の時間、働いた時間は違ったんだけれども、みんな同じものを受け取った。
If we see Matthew 19, verse 27, before the parable,
でこの例えの前のマタイ19章を見てみれば、
Peter asks something also.
ペトロはまたここで何かを聞いています。
We have left everything to follow you. What then will there be for us?
私たちはイエス様あなたに従うために全てのものを置いてきました。私たちの報酬は何でしょうか?
So the question this morning also is, what particular question did Jesus respond to by telling the parable of the talents? Why did he talk about this story?
今日注目したいのは、イエス様がこのタラントの話をした背景には一体どんな質問があったのかということです。
So if we trace back from this parable, there is in chapter 25, we see a set of parables.
遡っていけばですね、この例え話というのはたくさんの例え話の一つなわけですが、
What was the question asked? It is in our text for today, Matthew 24, verse 3.
見てみましょうか。マタイ24の3。
Tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming? And of the end of the age? Asked the disciples.
マタイ24の3で弟子たちはこう聞いています。また、どうぞお話しください。いつそんなことが起こるのでしょうか?あなたがまたおいでになるときや世の終わりにはどんな前兆がありますか?
So this is a compound question that consists of when and what?
この質問の中には、いつ、何が起きるというこの二つの質問が入っています。
When is the time and what are the signs?
いつというのは時間ですね。そして何というのは前兆です。
So this is the location of the question.
で、ここが、まあ、最初の背景になっている質問なわけですが。
And if you turn to Matthew 26 verse 1, it says that Jesus finished all these things.
で、マタイ26の1に行くとですね、こう書いてます。イエスはこれらの言葉をすべて語り終えてから、
And sandwiched between these two texts is Jesus's uninterrupted answer.
つまり、マタイ24から26の1節まで、この一連の流れというのは続いているわけです。
So, let's just scan through it.Chapter 24, verses 4 to 14.
まず簡単にして見てみたいと思いますが、マタイ24章の4節から14節にはこうあります。
Okay. Let me ask you again. What was the question asked by the disciples?
確認しましょうか。イエス、弟子たちがイエス様に聞いた質問は何だったでしょうか?
So, when is the time and what are the signs?
いつっていう時間と何っていうこの前兆ですね。
So, 4 to 14 talks about false Christ, earthquakes,Wars, famines, love becomes cold, hatred, spreading of the gospel.
24章の4から14には、偽キリスト、地震、戦争の噂、飢饉、愛が冷える、憎しみ、そして福音の広がりということを書いています。
So, what does Jesus answer here?
これイエス様は一体何を答えていますか?
Signs.
これ前兆ですね。
So we'll continue 15 to 28.
続きますね。15節から28節はこうです。
Same thing. False Christ, false prophets, false miracles, false second coming.
まあほとんど変わりませんが、偽キリスト、偽預言者、偽の奇跡、そして偽の再臨。
What are these?
これ何でしょう?
Signs.
これも前兆ですね。
And then we go 29 to 35.
そして続いて29節から35節。
Persecution, sun becomes dark, moon will not shine, stars will be falling, and the parable of the fig tree.
迫害ですね。そして、太陽が暗くなったり、月が赤くなったり、星が落ちてきたり、そして、 イチジクの木の例えです。
So what are these?
これ何でしょう？
Signs.
これも前兆ですね。
So until here, Jesus answered their question, what are the signs?
ここまででイエス様は何という前兆について答えています。
Now, verse 36 says,No one knows about the day or the hour, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father.
24章の36節にはこうあります。その日その時は誰も知らない。天の御使たちもまた子も知らない。ただ父だけが知っておられる。
So what is the question answered here?
ここで言ってイエス様は何について答えているでしょうか
?When?
これはいつか。
Okay.
時間ですね。
And then there is a story, after that.And then we look at verse 44.
そして24の44節に進むと、
Jesus says, "The Son of Man will come at an hour when you do not expect."
イエス様こう言ってます。思いがけない時に人の子が来る。
What is this?
これ何でしょうか
？When?
こういつかっていう時間ですね。
Verse 50.
そして50節。
It says that the master of that servant will come on a day when he does not expect him and at an hour he is not aware of.
その時の主人は思いがけない日、気がつかない時に帰ってきて。
Again, when?
これはまた、いつかという時に対してです。
We go to the next chapter, 25 verse 13.
そして次ですね、25章の13に進むと、
It says, therefore keep watch because you do not know the day or the hour.
だから目を覚ましていなさい。その日その時があなた方にはわからないからである。
Time.
これまた時間ですね。
And after that we have two parables.
そしてこの後に2つの例えがあります。
In the parable of the talents, does it talk about the signs or the time of Jesus coming?
でその例えが失われたタラント、今日私たちが見ていく例え話なわけですが、ここでイエス様は、印について、それか、印について語っているのか、時について語っているのか、どっちでしょうか
?None of them.
両方違うんです。どちらでもない。
And then, the parable after that talks about the sheep and the goats.
そしてこの後のですね、例え話は、羊と山羊の話です。
Does it talk about when or what?
ここでイエス様は、時について、それとも前兆について語っているでしょうか
?No, it talks about what happens when Jesus comes.
違いますね。これは、イエス様が来た時に何が起こるかということです。
Okay, so, Jesus here does not only answer the disciples' question of when and what.
つまり、イエス様はここで、弟子たちがもともと尋ねた、いつ、そして何がということだけではなくて、
The question was incomplete.
それ以外のことにもですね、答えたわけです。
Jesus also gives them tips on how to prepare for Jesus coming.
それが何かといえば、イエス様の再臨にどのように備えるかということに対するヒントを与えています。
Okay, so we will now go back to the parable of the talents.
まあこれを頭に置いてですね、今日の、例え話で戻っていきたいと思います。
So, this will be read in Japanese, Matthew 25, verses 16 to 28.
それではですね、マタイ25章の16から28までを読みたいと思います。マタイ25、16から28。5タラントを渡された者は、すぐに行って、それで商売をして、他に5タラントを設けた。二タラントの者も同様にして、他に二タラントを設けた。しかし、一タラントを忘れた者は、行って地を掘り、主人の金を隠しておいた。だいぶ時が経ってから、これらのしもべの主人が帰ってきて、彼らと計算をし始めた。すると、五タラントを忘れた者が進み出て、他の五タラントを差し出していった。ご主人様、私は、あなたは私に五タラントをお預けになりましたが、ご覧の通り、他に五タラントを設けました。主人は彼に言った。良い忠実なしもべをよくやった。あなたはわずかなものに忠実だったから多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。二タラントのものも進めると言った。ご主人様、あなたは私に二タラントのお預けになりましたが、ご覧の通り他に二タラントを設けました。主人は彼に言った。良い忠実なしもべをよくやった。あなたはわずかなものに忠実だったから 多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。一サラントとおっしゃった者も進めていった。ご主人様、私はあなたがまかないところから狩り、知らせないところから集める酷な人であることを承知していました。そこで恐ろしさのあまり、行ってあなたのタラントを地の中に隠しておきました。ご覧ください。ここにあなたのお金がございます。すると主人は彼に答えていった。悪い第七しもべよ。私をあなたは私がまかないところから狩り、知らせないところから集めることを知っているのか。それなら、私の金を銀行に預けておくべきであった。そうしたら、私は帰ってきて、利子と一緒に私の金を返してもらえただろうに。さあ、そのタラントをこの頃から取り上げて、十タラントを持っているものにやりなさい。
So notice now in the beginning of the parable, in verse 16, it says that when the master went on his journey, the one who received the five talents went. すぐに。
また16節にはですね、主人がタラントを預けて、旅に出た後ですね、5タラントを持っている人はすぐに働きを始めた。
No delay!He immediately goes to work.
一瞬の遅れもなくすぐに働きを始めたわけです。
Likewise did the second servant who received two.
同じように2タラントを預かったしもべ。
They do not procrastinate.
彼も遅れることしなかった。
They do not move slowly.
ゆっくり動かなかった。
They are not lazy.
ダイヤじゃなかった。
Immediately, right at that time.
すぐにその瞬間ですね。
No wonder they are called good and faithful servants.
だからこそ彼らは良い忠実なしもべだと呼ばれているわけです。
They are called good and faithful servants because they felt responsible to their master.
彼らは良い忠実なしもべであった。なぜかというと、それは彼らが責任感を持っていたからです。
There was no instruction from the master to trade the talents.
主人はですね、彼らにタレントをこういうふうに使いなさいという指示をしなかった。
It was the initiative.Of the two servants.
ただ彼ら二人は自分からこれをしようという自主性を持っていました。
They do not work under pressure or with heavy burden.
何かプレッシャーとかそういうもので動かされたわけではなくて。
They feel that they are a part of the family of their master because they feel that it is their obligation to advance the work and the business of their master. They are one family.
主人の家族の一部だという自覚を持っていたので、この働きを前に押し進めなければいけないというその義務感から彼らは働きました。
And it seems that what they were doing was a response to the trust given to them by their master.
これは主人が彼らを信頼していたからこそ起きたわけです。
And that they are part of his family.
この二人の、召使いたちは、しもべたちは主人と家族の一部だったんです。
This should be the attitude of God's people in waiting for the second coming of Jesus.
これこそが再臨を持つ神の民の態度であるべきではないでしょうか。
There must be something for us to do as an expression of gratitude toward God because He accepted us as His family.
神様に感謝するその態度がこういう形で現れなければいけない。
We are doing this for Him as a demonstration of our faithfulness to Him.
私たちの忠実さ、神に対する忠実さの現れとして、こういったものが現れてくる。
And we do his work joyfully.
そして、それを喜んでしていく必要があります。
The second servant, although receiving half of what was received by the first servant, has the same enthusiasm.
一人目のしもべは半分である2タラントしか受け取っていませんでしたが、同じ情熱を持っていました。
He has the joy of the first servant.
同じ喜びを持っていたし、
same gratitude,
同じ感謝の気持ちを持っていたし、
and he also loves the master like the first servant does.
そして最初のしもべのように主人を愛していました。
He did his best just like the first servant.
だからこそ自分の最善を尽くしたわけです。最初のしもべと同じように。
Now there are some similarities between the three servants.
そして3人目のしもべ、彼にも実は同じ似たような共通点がありました。
Of course, each of them is a servant.
まずは全員がしもべだったということ。
And they all belong to their master.
そして彼らがみんな主人のしもべだったということ。
They are entrusted with at least one talent.
そして、まあ最低でも一つのタラントを任されていたこと。
And Each of them are trusted by their master.
そして主人は彼のことを信頼していたこと。
Each of them has the ability to work.
そして全ての3人が働く能力を持っていたこと。
And if you see verse 19, it says, after a long time, each of them was given the same amount of time, a lot of time.
19節にはだいぶ時が経ってからと書いていますから、すべてのしもべが働く十分な時間を持っていました。
And each of them has to be accountable to their master.
そしてすべてのしもべは主人に対する説明責任があった。
However, there are differences.
ただそこには違う点もたくさんあります。
The first two servants, after receiving their talents, immediately went to work. The third servant went and hid his talent in the ground.
最初の二人はすぐに働きましたけれども、三人目はその宝を、タラントを隠しましたね。
The first two servants do not waste their time.
最初の二人のしもべは時間を無駄にしませんでした。
The last servant did not use his time wisely and is lazy.
しかし、三人目のしもべは時間をしっかりと使わずに大胆でゆっくりと動きました。
The first two servants have talents and time and use the talents during the time given to them.
最初の二人のしもべはですね、このタラントをしっかりと使って時間を用いて一生懸命働きました。
The last servant also has time and talent.
しかし最後のしもべ、彼は時間とタラントがあったにもかかわらず。
But he did not use his talent during the time given to him.
そのタラントを時間の中で使うことをしなかった。
Okay? So, for the first two servants, their equation was
最初の二人のしもべに共通していることは
talents plus time plus ability plus work equals profit。
タラント、時間、能力、そして働き、これが利益につながっていくわけです。
For the last servant, talent plus time plus ability but minus work, no profit。
ただ最後のしもべはタラント、時間、能力、しかし働きがなかったので利益はなかった。
Let's look at the last servant。
最後のしもべについてよく見ていきましょう。
In verse 24, he says to his master, I knew that you are a hard man.
24節にこう書いてます。24節で3人目のしもべは主人に向かって、あなたは酷な人ですと言っています。
Now, when Moses was still in Egypt, during the time of Moses, Pharaoh said to the Israelites, he says, I will not give you any more straw.Go and get your straw wherever you can find it, but your work will not be reduced at all.
モーセの時代にファラオはこんなことを言いました。私はあなた方に藁を与えない。自分たちで藁を取ってきなさいと。
The last servant sees his master as Pharaoh.
最後のしもべは自分の主人をですね、このファラオのように見ていたんです。
Harvesting where he has not sown and gathering where he has not scattered seed.
まかないところから刈り取り、散らさないところから集めるものとして見ていました。
So he had this very bad point of view on his master.
つまり彼は主人のことを、まあ、誤解していたわけです。
Okay, now if we look at the response of the master to the first two servants, he calls them good and faithful servants. Well done.
主人は最初の二人のしもべに対して、忠実な良いしもべをよくやったと言っています。
But what does he call the third servant?
ただ主人は三人目のしもべを一体何と呼んだでしょうか。
He calls him wicked.
主人はこう言いました。悪い。
And lazy.
大胆なしもべ。
He does not call him wicked and unfaithful.
主人はこうは言わなかった。悪い、不忠実とは言わないんです。
He calls him wicked and lazy.
悪い、大胆な。
So the opposite of good here is wicked, and the opposite of faithful here is lazy.
良いの反対は悪い。しかし、忠実の反対が大胆なんですね。
But anyway, why was he called wicked? What was his wickedness?
ただ一体なんで彼は悪いと呼ばれちゃったんでしょうか。
So let us read again verses 24 and 25.
24節、25節を読みたいと思います。1タラントと忘れたものも進めていった。ご主人様、私はあなたがまかないところから借り、散らさないところから集めるものであることを承知していました。そこで恐ろしさのあまり、行ってあなたのタラントを地の中に隠しておきました。ご覧ください。ここにあなたのお金がございます。
We see here two things, motive and deeds.
二つありますね。ここには動機と、そして働きがあります。
So the deed of the servant was, he hid the talent.
このしもべの働きは、タラントを隠しました。
What was his motive?
ただなぜ彼はそれを隠したんでしょうか？動機は何でしょうか？
His motive is wrong. He thinks that his master is hard and unjust.
彼はこう思ったんですね。主人は、酷な人で、そして、怖い人だと。
He accuses his master of making use of him and for the benefit of himself.
3人目のしもべは、主人は私をこき使っていると思った。
He thinks that he works under pressure and he was not doing the work joyfully, not with gratitude, not with a pure motive.
プレッシャーを与えられると感じていたので、喜びを持って、そして良い動機を持って働いていなかったんです。
Why should I do this? This is not for me anyway.
なんで僕はこのしなきゃいけないんですか？これは自分の利益にならないのに。
I gain nothing from this.
何も得ないのに。
Moreover, other servants are already working for my master.
さらにもう他の二人のしもべはもう主人のために働いているんだから自分はいいじゃないかって。
Yeah, so even if I do not work, the master will not become poor.
僕が働かなくたって主人は別に破産するわけじゃないでしょ。
This is the wicked thought.
これが悪い考え方なんです。
He was called wicked not because he hid his talents.
彼が悪いと呼ばれたのは、彼がタラントを隠したからではなくて。
But because his motive was very wicked.
彼の動機、隠した動機がとても悪かったからです。
A very selfish motive.
自己中心的な動機でした。
So again here, lazy is the opposite of faithful.
So もう一度確認しましょう。忠実の反対はダイダです。
So it means laziness is the same as unfaithfulness.
つまりまあ言い換えればダイダというのは不忠実と同じような意味があるわけですね。
Those who are unfaithful are unfaithful are lazy, and those who are lazy are unfaithful.
不忠実な人はダイダであり、ダイダな人は不忠実である。
So in this case, faithfulness.Does not only mean being faithful in uplifting the truth and the Bible teachings.
ここで言っている忠実さというのは、神様の教えに固く立ってその真理を高く掲げているということだけではなくて、
But it also means being diligent in the work of the Lord, joyfully, with the consciousness that we belong to Him.
真剣に、真面目に、そして意識的に良心を持って神様のために働くということも含まれるわけです。
Now, if you read the response of the master to the first two servants in verse 21-23, 21
節と23節の最初の二人のしもべに対する主人の答えを見てみれば、
It is the same.
同じですね。
If only the last servant did something with his last talent, he would receive the same response.
もし最後のしもべが彼の持っているタラントで何かしていれば同じような報酬を受け取れたんです。
But notice something with the response. The master says, please read 21.
21節ですね。主人はこう言ってます。主人は彼に言った。良い忠実なしもべをよくやった。あなたはわずかなものに忠実だったから多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。
So he is saying that five talents and two talents are little things.
つまりこれ主人はですね、5タラント、そして2タラント、これはわずかなものであったと言ってます。
So five is equal to two, two is equals to five, two equals to five equals to little things.
5イコール2であって、2イコール5であって、5イコールわずかなものなんです。
So it is not the amount of talent that makes the difference, but it is the way we deal with the talents.
違いを生んだのはタラントの量の、タラントの少ない多いではなくて、タラントを持って私たちが何をするかということだったんですね。
Whether it is five or two or one, it is just the same with God.
五であろうか二であろうか一であろうか神様の目には一緒なんです。
In the Bible, there are instances when one is not so little.
例えば、聖書の中に実はですね、 1がそんなに小さな数ではないということが書いてます。
In Deuteronomy chapter 32, you will see God telling Moses that because he broke the faith, he disobeyed God just one time, he will not enter Canaan.
新命記32章51節50節こう書いてます。モーセが一つの小さな罪を犯したので、彼はカナンに入らなかった。
And then in Mark chapter 10 verse 21, to the rich young ruler, Jesus says,
マルコ10章の21節にはこうあります。
He says to the rich young ruler, one thing you lack, go sell everything you have and give to the poor and you will have treasure in heaven, then come follow me. One thing.
若い政治家でこう言いましたね。あなたの持っているものを売り払って、そしてついてきなさい。この一つだけあなたは足りないよって。
Luke chapter 10 verse 42. He talks to Martha.
ルカ10章の42章2節で、イエスはマルタにこう言ってます。
But only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her.
しかし大事なことは一つたった一つである。マルタはそれを選んだ。そしてそれは彼女から取り去られてはいけないものである。
In Luke 15 verse 10, Jesus says, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents.
ルカ15の1の10にはこうあります。一人の罪人が救われたとき、天では大きな喜びがある。
James 2 verse 10 says, Whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it.
ヤコブ2の10にはこうあります。一つでもその律法を破る者は、すべての律法を破ったのである。
Okay, let's go back to Matthew 25.
さあ、マタイの25に戻りますか。
When the Bible was written, they were not labeled in chapters. So before there was just the Gospel of Matthew. No, Matthew 25.Just Matthew.
この聖書が書かれた時代にはですね、もともと章ってものはありませんでした。マタイ25章とかなくて、ただマタイってのがあったんです。
So it means that with this concept in mind, when we read Matthew 24 and 25, these are Jesus' straight answer. There is no division in between.
それを頭に置いて考えたときに分かることは、マタイ24章、25章っていう枠組みはなくてですね、これはただ単にイエス様の連続した答えなわけです。
And Jesus finishes his answer in the next chapter. He says he finished.
イエス様がこの答えを終わったのがまた26章ですから、そこまで全部続いてるわけですね。
So after the parable of talents, he wasn't finished. There was still one more.
つまりイエス様のこのタラントの例え話はここでは終わっていなくて、次にもう一つあります。
To fully answer the disciples' question, Jesus tells them the parable of the sheep and goats.
弟子たちの質問に完全に答えるためにイエス様は羊と山羊の働き例えを言わなければいけなかった。
Okay, so please read verses 31 to 33.
それではマタイ25章の31節から33節を読みたいと思います。人の子が栄光の中に全ての御使いたちを従えてくるとき、彼はその栄光の座につくであろう。そして全ての国民をその前に集めて、羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を右に、ヤギを左に置くであろう。
And then...The king will say, verse 34.
そして34節ですね。王は言います。その時、王は右にいる人々に言うであろう。私の父に祝福された人たちを、さあ、世の初めからあなた方のために用意されている御国を受け継ぎなさい。
Okay. Then he continues. For I was hungry and you gave me something to eat.
そしてこう36にはこうあります。裸であってですね。私が空腹の時に食べさせ、乾いてた時に飲ませ。
Okay, so let's count the verbs. That's one there. You gave me something to eat.
ちょっとここで動詞を数えていきたいと思います。ここでまず、あなたは私に食べさせ、与えた一つ目ですね。
Okay, the next one. I was thirsty and you gave me something to drink.
で次が、私に何かを飲ませた二つ目の動詞。
I was a stranger and you invited me in.
旅人だった時に宿を貸し、これ三つ目。
I needed clothes and you clothed me.
裸だった時に着せ、四つ目。
I was sick and you looked after me.
病気の時に見舞い、五つ目。
I was in prison and you came and visited me.
獄にいた時に訪ねてくれた六つ目です。
Six. Verse 37, the righteous will answer him. Lord, when did we see you hungry and feed you?
36節、37節、その時正しい者として答えているであろう、主よ、いつ私たちはあなた方が苦しくなるのを見て植物を恵みま、植物を恵みましたか。7つ目。
No, that's number one.
一つ目、ごめんなさい、一つ目。
Okay. And then the next. Or thirsty and gave you something to drink.
乾いている時に見て飲ませましたか。2つ目。
Number three. When did we see a stranger invited you in?
いつ宿を貸しましたか。3つ目。
Or needing clothes and clothed you.
裸なのを見て着てましたか。
Or when did we see you sick or in prison and go to visit you?
病気をし裸にいる時の、獄にいるのを見てあなたのところに参りましたか。
So, it's just five.
ここで5つしかないんですね。
What happened to the list? The last two, which is to look after and to visit, became just one.
なぜこう、
見舞い
と尋ねるというのが一つになっているんでしょうか?
So it says here, it means that the two became one, and two is same as one.
ここでも同じように、二つの動詞が一つになってしまって。つまり2つとこの1つのことは同じだということですね。
Okay, let's now go to the next one. He talks to the evil people.
で次、悪い人たちにイエス、神は王は話しかけています。41節から43節ですね。それから、左にいる人々も言うであろう。呪われた者どもよ。私を離れて、悪魔とその使いたちのために用意されている永遠の火に入ってしまい、あなた方は私が空腹の時に食べさせ。1つ目。乾いているときに飲ませず、二つ目。旅人であったときに宿を貸さず、三つ目。裸であったときに着せず、四つ目。また病気のときや獄にいたときに私を訪ねてくれなかったからである、五つ目。
So here we see that it's already five. The last two becomes one.
ここでは五つの動詞があります。最後の二つは一つになっています。
Okay. Now, imagine the scenario, okay? The wicked people. How will they answer?
でここでちょっと考えてほしいのが、悪い人たちは これに対して一体どういう答えをしているでしょうか。
Their answer was very short.
彼らの、答えはちょっと短いです。
Look in verse 44. Lord, when did we see you hungry or thirsty or stranger or needing clothes or in sick or in prison and did not take care or help or minister to you?
44節ですね。主よ、いつあなたが空腹であり、乾いておられ、旅人であり、裸であり、病気であり、僕におられたのを見て私はあなたのお世話をしませんでしたか。
So there was just only one verb.
一つの動詞しかないお世話を
しました。 So the five becomes one.
ここは5つあったものが一つになってます。
So the five is the same as the one, the verb. The verb.
5つのものが一つと同じものとして扱われていますね。
Okay, the original, translation of the お世話に thing is to help.If it is translated better, it will say to help or to serve.
お世話にとなっている言葉はこれ、言語ではですね、使えるとか助けるという意味があります。
So all of this, giving food, giving water, clothing, visiting, and letting somebody in our house, is just summed up into one verb, which is to serve.
食事を与えるとか、水を与える、着物を与える、家に招く、こういったことは全部ですね、使えるというのは一つのくくりの中にあることなんです。
So, the five is equals to two is equals to one.
五は二であり、二は一である。
There is no limit to the talents God can give. He can give five, he can give two or one.
神様は五でも、二でも、一でも、何でも与えることができます。
He could even give more than five.
5以上かもしれない。
I want to propose this morning that the teaching of Jesus about the sheep and the goats is an interpretation of the previous parable.
今日私が皆さんにお伝えしたいのは、この羊とヤギの例えというのは、その前のタラントの例えの解釈であるということです。
Okay, so let's read again, the key text says,When will this happen and what will be the sign of your coming and of the end of the age?
今日のですね、地になっているところは
24の3
ですね。弟子たちは聞きました。いつそんなことが起こるのでしょうか?あなた方がおいでになるときや世の終わりにはどんな前兆がありますか?
So Jesus says, the signs are obvious.
イエス様言いました。前兆はこれ明らかです。
The time, we do not know.
時間、わかりません。
But are we ready?
ただ私たちはそれに対して準備ができているでしょうか。
Have we used our talents for the glory of God?
私たちはこのタラントを神様の栄光のために使っているでしょうか。
Have we served others? Because serving others is the same as serving God.
人々に仕えているでしょうか。人々に仕えることを通して神に仕えているでしょうか。
Jesus is coming soon.
イエス様はやがて帰ってこられます。
In his coming, when he comes, there will not be three groups.
イエス様が帰ってこられるとき、その時に三つのグループはありません。
Group of five, group of two, group of one talents? No.
五タラントの人たち、二タラントの人たち、一タラントの人たちという分け方はされない。
There is only two groups, on his right and on his left.
そこにあるのはイエス様の右にいる人たち、イエス様の左にいる人たちと二つのグループしかないんです。
Who are these? Those who used their talents and those who did not.
タラントを使った人、使わなかった人。
Those who were watchful and those who were not.
注意深かった人、注意深くなかった人。
Those who are ready and those who are not.
備えができている人、備えができていない人。
Those who are found faithful in doing their works and those who are not.
忠実に働きをしている人、そして忠実に働きをしていない人。
Those who are good and those who are wicked. Good and wicked.
悪い人、良い人。
Those who are faithful and those who are lazy.
忠実な人、そして、大胆な人。
Those who are wise and those who are foolish, just like the virgins.
賢い人、そして、ジュリの乙女のように愚かな人たち。
Those who serve and those who do not serve.
使える人、使えない人。
Those who serve joyfully and those who do not serve joyfully.
喜んで使える人、そして喜んで使えない人。
And those who love their master and those who do not love their master.
そして主人を愛している人、主人を愛していない人。
When that time comes, where will all of us be standing?
再臨が来るときに、私たちは一体どこに立っているでしょうか。
What is the good news for us this morning?
そしてここで皆さんにお伝えしたい福音はですね。
We are all given talents.
私たちはみんなタラントが与えられています。
And just like the servants, we are given a lot of time.
そしてこのしもべたちがそうであったように私たちには多くの時間が与えられています。
But then we say that Jesus is coming soon, so that lot of time is getting less and less.
ただイエス様がすぐに来ると信じている私たちにとってですね、時間というのはどんどんどんどん少なくなっていっています。
As we continue to live our short lives on this earth,
私たちがこの地上において短い人生を生きていくとき、
Let us continue to love our master.
どうか主人を愛し続けていこうではありませんか。
Let us use our talents for his glory.
私たちのタラントを神様の栄光のために使おうではありませんか。
And let us serve everybody that we can.
そして、すべての人に自分が手を届くすべての人に仕えていこうではありませんか。
That when Jesus comes again, he will say to us, "Well done, good and faithful servant."
そしてイエス様がここに来るときに、イエス様の声ですね、よくやった忠実なしもべよという声を聞こうではありませんか。
And come into the joy of your master.
主人と一緒に喜んでくれとその声を聞きたいと思います。
Amen.
Amen.
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。